Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
2018年ですね、小松市に南加賀に待望されてきた4年生大学ができました。それが公立小松大学と、まあ、開学からもう8年経たれてるそうなんですけども、まあ、小松短期大学と小松看護学校が統合して生まれた大学とも言われてはいるんですが、うん、まあ、2つの学校が単に合併してできた大学というわけではないようです。はい、今日のゲストはですね、公立小松大学学長で医学博士の山本博史先生をお招きして、開学の経緯や大学の特徴など伺っていきたいと思います。どうもこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
私の父が、はい、もうかなり以前になりますがお会いさせていただいたりして、たびたびそこからお世話になっておりますけども、
ね、はい、こちらこそ。10年以上前だと思います。
はい、10年以上前、
思い出は随分あります。
そうなんですね。はい、そして今日はラジオに出ていただいて。
そうなんです。
はい、
ちょっとご縁いただきましたですね。はい、
今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
それでは本日のゲスト、山本博史さんのプロフィールなどご紹介してまいります。山本博史さんは公立小松大学の学長でもあり、医学博士でもいらっしゃいます。1949年小松市のお生まれです。1968年、金沢大学教育学部附属高等学校を卒業され、金沢大学医学部に進まれました。卒業後は1975年から、金沢大学医学部附属病院、国立鯖江病院、敦賀市立病院、珠洲市総合病院などで医師として勤務なさいました。そしてその後は、富山医科薬科大学医学部の助手、東北大学医学部の助手、そして助教授になられ、1990年金沢に戻ってこられます。金沢大学医学部の教授になられました。そして2014年からは金沢大学の理事、副学長を務められ、2018年4月、公立小松大学学長に就かれて現在に至ってらっしゃいます。
はい、
また学会の活動としましても、日本血管生物医学会、北陸医師学会などで会長を務められたのをはじめ、多数の医学系学会での活動をなさいました。はい。
はい、ということなんですけれども、うん、まあ、公立小松大学、もちろん存在は石川県民の方も知っていると思いますが、うん、はい、その、まあ、最初に申し上げたように、その2つの学校が統合してできたっていうふうにこう思われていると思うんですが、うん、でも、文系学部とかっていうのはやっぱりその2つにはなかった。はい、たんですよね。はい、で、4年生大学にこうなっていくっていうのは、こうどういう経緯で話がまとまっていたんでしょうか。はいはい、
この公立小松大学が立地する南加賀、うん、で、直接の設立団体は小松市でありますけれども、はい、この南加賀という地域には、4年生大学がありませんでした。高等教育機関の、まあ、空白地帯っていうべきところで、
うんうんうん、
石川県全体の人口の2割、
うん、
それから高等学校の数でも2割が南加賀にあるにもかかわらず、
うん、
その上位の4年生大学がないってことで、
うんうん、
特に若いいい人材が地域の外に出て行って、
うん、
そして帰ってこない、
うん、
で若者が減っていく、
うん、
そういう社会のあるいは地域の要請というのがございました。
うんうん、
そして確かに、小松短期大学、それから小松看護学校は前進校ではありますけど、やはり大学としては文系も備えた総合大学であってほしい。
うん、
で、この時代どんどん変わってまいりますし、いろんな要請があって、で、求められるスキル、コンピテンシーも様々でございますから、いろんな素養を持っていますと、文も理も兼ね備えた、そういう若者っていうか、を生み出していく。これが地域のミッションと考えられて、そういうので、やや小さな設立団体ですけど、私は総合大学を作ってくれたっていう、市民の熱意というか、
うん、
今も非常に感銘深く感じております。
うんうんうん、まあ、総合大学となれば、まあもちろんその県外とか、
うん、
他の地域からの流入とか、はい、まあその後のもしかしたら定着っていうのもあるとは思うんですけど、うん、その分離 をこう重ね合わせるっていうのは先生もこだわりを持たれて、
はい、これは今の高等教育機関に特に求められる、はい、これからさらに分離融合はあれをもっと言い換えると知っていうか総合知統合知、
うん、
これを備えた人材として送り出さないと生きていく、うん、あるいは人生を切り開いていく、はい、社会に貢献するってことは、うん、しかもグローバルな時代でもありますから、うんはい、から地域にもグローバルな視野がいりますし、
うん、
でそういう点で分野横断的な教育もやりますし、うん、共通教育からそれから大学院も作りましたけど、
はい
うん、それぞれの工学系、医系、文系の上に接続する専攻を3つ、
うん、
要する大学院ですが、研究科としては単一研究科にして、
はい、
で、分野横断的な教育プログラムも、
うん、
当初から備えまして、
はい、
で、そういう人材を輩出して世界に貢献する、
うん、
でそういうことを目指しております、
はい、実際学生さんたちとか、うん先生方もそうかもしれないんですけども、うん、その分離のこう重なるところに何か新しい着想ですとか発想っていうのがあったりするものなんですか、
う
ん
は
い
はい、そうですね、うん、海外的な事業も、
うん、
初年度以来例えばシリコンバレーにオフィスを初年度設けまして、うん
はい、
でそこに今は産官学合同の研修ですから学生も教職も行く企業人も行く、
うん、
で行政の職員も来るでそれでシリコンバレーに行ってアントレプレナーシップを勧誘するとともに一旦外出てそこで社会人と学生は共同していろいろやって、
はい、
事前学習もやりますけど、かえってそれを地域に還元する、
うん、
そういうのをやっております。で、うん、すると、文系からも参加しますし、
うんうん、
工学系からも、医系からも参加して、
うん、
で、医療の世界でも、インバウンドだけなくて、働く外国人も日本増えておりますし、はい病院に外国人の患者が来る、
うん、
そういうこともありますから、
うん、
国際感覚を持つから英語力も持つ、
はい
うん、文系は英語と中国語も必修にしております
あ必修なんですね、
はいはい、それはとても強みになっていて、
うん、
いいところに就職できています、うん、それから、うん、からいい大学ですが上海の近くの東南大学と連携しておりまして、
はい
東南大学から素晴らしい教員を来てもらっています、
うんうんうん、
で、そうするとなんか中国語コンクールでも開学当初から1位取る人がずっと続いたり、で中国政府の招きで留学させてもらったり、中国語に目をつけられて、立派な国家公務員になったり、大企業行ったり、そういうのが増えてきていますね、
はい、なるほどね、開学以来4期連続就職内定率 100%
と
書かれてますけれども、
うん、でしかもこれは石川県の皆さんに特にアピールしたいんですけど、
はい、
全国から学生来ますが、うん、地元定着率が素晴らしくて、
うん、そうなんですね、
はい、5割ぐらい、ですね、
5割定着、
はいはい、ですから地域への貢献は随分できてきてるんじゃないかと思います、
はい外から入ってきた方でもやっぱりこのまま小松に住む、ね、っていう方も結構いらっしゃるっていうことですね、
はいはい、様々ですけど、うん、地元で入ってきて、
はい、
県外出る人もいれば、
はい、
県外から来て県内に残るとか、
うん、
でお隣の福井県行くとか富山県行くとか、
はい、
そういうのですが総じて定着率はずっと高く維持されています、
うん
うんはい
そうなんですね、この
先生が見られてその国際的な感覚を持ってローカルでプレーするっていうのは、
はい
は
い、体現されてる方も卒業生にもいらっしゃる、
うんはい、それでグローバルと言いながら地域世界は地域の集合ですし、
はい、
でどこで活動しようともそのエリアの課題がありますから、
うん、
地域の課題を解決する、
うん、
それは世界共通ですね、うん、でかつ地元でずっと勉強して就職してで活動していく上でも グローバルな感覚、世界へはどう動いているか、
うん、
そういうことを知りながら、
うん、
時代の要請、国際社会の要請を認識して、
うん、
いろいろ仕事していく、
うん、
あるいは研究していく、これはとても大事なことだと思いますので、うん、一言で言うとグローカル人材の養成というふうに言っております。
そのグローカルとともに、あとそのサスティナブルな部分というのもやっぱりこう注目されて、
はい、そうですね、
はい
はい、
いらっしゃるということ
。大学設立の基本理念3つありまして、
はい、
そこの一つが持続可能性への貢献ということです、はい、でもう一つがグローカル人材の育成、う
ん、はい、
もう一つは地域への貢献です、
はい、
それから大学憲章にも持続可能性を目指して、
うん、
大学憲章にも知の習得、
うん、
でこれは教育ですし、知の創造、これは研究ですし、うん、知の循環、これは国際交流ですし、
うん、
知の還元、これは地域貢献ですし、うん、そういうことを歌ってずっと来ておりますし、大学院を開学5年目にスタートさせた時も、
はい、
サステイナブルシステム科学研究科っていう大それた名前にしましたのも、はい、持続可能性の拠点づくり、これをモットーにスタートした、そういう経緯があります。
そうなんですね。
で、経済成長を追求するあまり、地球環境の劣化とか、生物多様性の減少とかが大きな課題になっておりますけど、ここは世界が平和でないとまた困ることですが、はい、将来の世代にいい地球を残していく、これは人類全体のミッションと思います。
ですね。このそのサステナブルシステム科学研究科っていうのは具体的に言うとどういうことをこう研究していらっしゃるんでしょうか。
本当は文科省に大学院設置を申請するときは、
はい、
違う名前の研究科で申請しました。
そうなんですか。はい。
サステナブルソリューション研究科で、ソリューションは2つの意味を込めまして、課題の解決が1つ、
はい、
もう1つは融合ということですね。溶液化学反応を起こして一緒になる、
うん、
それもソリューションと言いますから、そこには分離融合が必要、分野横断的な教育研究が必要、それから統合的な総合的な知を備える、こういうことがありますけど、文科省からあるいは、設置審査委員会からまだ修士課程のくせに大それたまだ早いと言われまして、それで名前を変えるように指導されて、
そうなんですね。
それでサステナブルシステム科学研究科、カタカナですけど、いうふうになりましたが、
はい、
心としてはずっとサステイナブルソリューションと思っています。
あ、はい、やっぱりいくつもの専門分野の方同士が合わさって、
うんうんうん、
その総合的な課題解決をしないといけないっていう、はい、そういうことですか。
で、一人では私は医学の出身ですけど、
はい、
医療の世界がドクターもいれば、ナースも薬剤師も放射線技師も、
うん、
あるいは理学療法士もいろんな職種とチームプレーをやりますね、
はい、
それと同じで自分のスペシャリティを持ちますが、
うん、
いろんな他の分野のことも分かる、
はい、
でそういう人材育てるにはやはり、うん、そういうカリキュラムからそういうふうに作っていかないと。ですから共通教育、共通科目っていうのも学士課程でも修士課程でも博士課程でも、うん、設けております。
そうなんですね、
はい
うん。やっぱり他の共に仕事するかもしれない人たちが何をお互いやってるのかっていうのを知ることってやっぱりすごく大事なことですよね。そうですね。はい、
特に顕著なのは医療。
医療。
はい、
あ
ーチームワークがちゃんといかないといい治療ができませんし。
うん、
震災復興でも、あるいは災害の現地に行って、
はい、
いろいろ医療を行う。 その時もチームプレーですね、
うん、
ドクターだけではダメですし、
はい、
ナースだけでも弱いですし、共同作業が必要ですね、
うん、なるほどね。
まあ、いつかその文部科学省にサステナブルソリューション科学研究科に改称しても許されるぐらいの、
はい、
素晴らしい人材が
積みたいと思います、
はいはい、山本先生どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。今日はゲストに公立小松大学学長で医学博士の山本博史先生をお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、県外出身の卒業生の小松への定着率が5割っていうのが本当に驚きました、うん、すごいですよね、はい、やっぱりグローバルな視点を身につけながら、こう学んだ小松で力を発揮できる人が育つ、そんな大学なんだなっていうふうに認識しました、
うん、そうですね、
いかがでしたか三谷さん。
はい、開学5年目にしてできた大学院サステナブルシステム科学研究科が、もともとはサステナブルソリューション科学研究科という命名をされていたもので、
うん、
今もその精神を忘れずに運営されているという点に、
はい、
小松大学と山本学長の哲学を感じたんですけども、うん、まあ、先生がおっしゃったようにソリューションっていうのは、まあ、日本語では解決策っていう方が意味が通りやすいのかなと思うんですけど、科学化学の世界だと溶解、うん、まあ、つまり溶け合う、
はい、
溶け合って混じり合ってるみたいな意味がありまして、
はい、
まあ、つまりサステナブルソリューションですから、真のサステナビリティ持続可能性を実現するにはどれか一分野では成立しなくて分離問わずに混じり合う必要があるということなのかなと、うん、
はい、
化学反応っていうのは反応物が溶媒に溶けた溶液の状態で、起こりやすくなりますけれども、うん、工学系、異系、文系の分離4学科で、それからグローバルとローカル、様々なバックグラウンドや視点を持つ人たちが起こす化学反応が小松の地で生まれていると思うとワクワクいたします、はい、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに公立小松大学学長で医学博士の山本博史先生をお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は、
タッと三谷と
原田由紀子でした。